4月の、11日でございます。411時刻は5時40分を回ります。
えい、
モロハのあぐら担当 UK でございます。
いえ、ジャックナイフ MC アフロです。
ここで一つ臨時ニュースがございます。
はい、
ついに4月、
はい、
ダムチャンネルナビゲーターがしょこたん卒業して新しく変わりました。
変わりました。 CMC は
購入したのはなんとキャリーパミュパミュです。
パミュパミュです。あれですよ、ダムチャンネルっていうのはあのカラオケボックス の曲を入れてない時に流れる映像がそのダムチャンネル
っ
ていう、
はい、
ちょっとした番組みたいなのをやってるんですけど、もともと一番最初が
ベッキーかな、
ベッキーから始まったんだっけ、うん、で加藤夏樹、
うん、
来て、
しょこたん、
しょこたんやって、今回キャリーパミュか
4年目。
4年目だね。
カラオケお世話になって、
そっか、カラオケで練習するようになってから4年目か、うん、って考えるとまだ4年しか経ってないんだよね。
そうだね。
なんかそういう風に歴史たどればさ結成して4年目っていうのをパッと思うね、うん、これ4年目
これでも
カラオケで練習してない時なんかもう遊んでたみたいなもんだからさ、言ったら
実質4年だね。
実質4年だね。だよね。
うん、だからそうだ、2000一応公表で2008年っていう、
だから
っていう
か、だから4年目か、
ね、
4年目です。4年目に入ったって実感が湧くね。こうダムチャンネルの MC が変わるとね、
やっぱ旬な人をやっぱ撮ってってるけど、加藤夏樹は旬ではなかったよね。
ね、
すごいね。
ね、そうだよね、うん、てか加藤夏樹の旬はいつだった
の。でもちょっと前じゃね、
あれか、ココリコミラクルタイプとか。
あ、そうそうそうそうそう
そう、そうか。で、ココリコたな、ココリコミラクルタイプに出てたさ、
うん、
あの田中、ココリコ田中の嫁さんになっちゃったさ小日向、
うんうんうん、
あの子すごい良かったよね。
サバサバしてる子でしょ。
そうそうそう、
うんうんうん、
あの子結婚と同時に芸能界引退しちゃった。
そうだね。
俺あれはすごいショックだったね。ショックだったけど、なんかほら、ココリコ田中ってさ別にイケメンじゃないじゃん、うんうん、でもやっぱああやってこう芸の道をこう一生懸命やってればさ、ああいうすんげえ綺麗な人と結婚できるんだって思ったんだよ俺高校の時はなんかに、うんうん、すごいそれはね希望だった。
なるほどね。
うん、
出川が結婚したみたいなもんだね。
まあ出川 のさ、なんか奥さんちょっとおかしいだったじゃん。
うん、
おかしい、おかしいっていうか、なんかこうじゃあおかしく、おかしいって言ったらあれだけど、なんか変なキャラじゃん。
変わり者だね。
うん、うんうん、
そっかそっか。
そうじゃなくて、ああいうちゃんとした人がこう、
そうだね。
うん、だからサンドイッチマンの伊達とかもさ、アナウンサーと結
婚してたじゃん。ああ、うんうんうん。
まあそんなこと言ったら結構みんなそうだけど、まあサマーズの大竹とか割ともはや男前の部類にも入ったりするじゃない。まあ別に男前じゃないけど、あんな感じで面白いし、なんかすごいいいっていうのわかるじゃん。うんうん、どちらかといえば勝ちっぽい感じ
とか、ね、
雰囲気出てんじゃん。もう完全にちょっと負けっぽい雰囲気出てても、やっぱ芸人としてこうガッといけば
あんまり冴えなくても、
そうそうそうそうそうそう、
冴えてなくても、
そうだね。で、芸人誰が一番好き？
うん、悩むけどね、やっぱバナナマンかな。
いいよね。
バナナマンすごい好きだね。
俺もバナナマン好きだね。あとやっぱサマーズが俺もたまらないね。
まあね、間違いないね。
でね、最近やっぱ思うんだけど、サマーズ人気すごい出てきて、出てっちゃ今、
うんうん、
でも俺ね、他の芸人と別に絡ませなくていい気すんだよね。
単体でいけるってこと？
うん、
うん、そうだね。
なんかサマーズとかのフリートークとかがものすごい面白いし、
はいはい、うんうん、
なんか無理くり聞かないととかでさ、
うん、
いろんな芸人と絡んでるじゃん、
うん、
あんまりしっくり来てこないんだよね。リンカーンとかで他の芸人と絡んでると
、
あんましっくりこないんだよね。
発揮できてない感がある。
なんかサマーズの雰囲気っていうのがやっぱありすぎて、なんか他と混ぜ合わせることがいいかって言ったら恐れない気するよね。むしろ聞かないと俺サマーズ抜きの方が面白い気するし、なんか
あれ俺すごいみんな好きな芸人ばっか出てる。
うん、俺もそうだね、うん、すげえ面白いね。まあ有吉の勢いは止まらないね。
あ、
最高だね。
最近そうだね。
うん、やっぱでももともとすごかったのかな。 どうなんだろうね、うん、実は。
でもなんか自分でなんか言ってるじゃん、すごい苦労したっつって、
うんうんうんうん、
だからなんかいろいろ努力したって、なんか一時猫、
うん、猫みたいなやつやね、
猫キャラみたいなやつ、
内村様ですね。
そうそうそう、
内村様じゃない、 HP か、
HP でいろいろ試行錯誤した結果なんじゃない、あれ
すごいよね、うん、いやーすごいよね、本当にすごいよねあの人ね、
見ない日ないもんね、
ね、
うん、
俺最近ね、前からちょいちょい好きだったんだけど、ロバートが好きなんだよ。
あ
コント系が好きなのかもしれない、
うん、
ロバートが好きなんだけど、最近その中であのロバートのネタで雰囲気ことわざっていうのがあるの、
うん、
知ってる？
なんかもうそのフレーズだけで面白そう
なんか適当なこと言ってことわざっぽく聞こえる
あ超面白そうじゃんそんな
それで秋山みんなできんだけど、ババもあの3人ともできんだけど、やっぱ秋山がね、すげえ冴えてて、めっちゃ面白い。なんか、なんだっけ、義持って、義にして、尊すに、トゥスみたいな、なんか、意味わかんない言葉並べて、それっぽく聞こえるみたいな。
ああ、なるほどね。
で、秋山は、義って言葉を使うと、大抵そうなやつ。大抵っぽく聞こえるらしい。
あ、うん、森、森あれば川べりの火山。
そうそうそうそう、
はい、
そうそうそう
ありとかね、なりとかねってことでしょ。
そうそうそう
でもちゃんとさ意味も通るようにして考えるのがさ本意気じゃん本当は、
うんうん、
言葉としても意味わかるけども、でもそこをなんかふにゃっとさせちゃうところのセンスだよね
そうだね、
五感だけで勝負する
よね。そうそうそうそうそう、面白い
ね。それでもラップかもね、結構ラップも同じこと、いやフリースタイルじゃなくてスタイルとして、言葉の意味もちゃんと通らせる人と、
うん、
なんか正直五感だけ、
はいはいはい、
五感だけじゃないけど、ね、そっちを重点に置くみたいな、そのラップのスタイルとしてもなんか
そうだね、
リンクする部分あるかもしれないね。だから一本グランプリとかさにさ、うん、キャンも出たりしてない？
あ、出てるよ、
出てる。
そう、その時にこの前やってたのが、あ、一本グランプリじゃないわ、あれはあれだ、なんか色物屋みたいな、あれでやってて、一本グランプリとか出てんじゃない？
ああいうの一本グランプリ見た、この前のやつ
見てない。
いやー、千原ジュニアが優勝したんだけどさ、バカリズムとか千原ジュニアとか有吉とか出てんだけど、すごいね、あのね、自分のね、やんない？そういうの一本グランプリとかでさ、題材が出たら
自分で
考えない？
あ、やるやる。
自分のさ、答えがつまらなすぎてがっかりするもんね
やるね。
高校の時もうちょっとできた記憶ない？
そうだね、てか持ってたのに怖いもの知らずだった気がするね。
あー、
こう考えた結果、あ、やったらこれダメだなって思っちゃうのが増えたね
って思って言ったのってつまんないもんね、
うん、
なんかもうパッと言ったらパッて言うんだよね。
そうそうそう
そう、そういう反射神経みたいなのさ絶対鈍ってるよね。
それはあるね。
バカっ話しなきゃいけないよね。それは多分出不精だからね俺たちが
そうなのかな、
うん、うん、もうちょっと出ようって思ったら多分変わるで。だってそういうのやっぱしてないと鈍る。フリースタイルみたいなもんだよ、やんなきゃ鈍るね。
そうだね、
うん、そうなんだよね。
だ、もう思うよ、だって高校の時より喋るのすごい下手くそになってる、
ね、下手になっただろうね、
コミュ障かと思うよね。
だからまあちょっとこれをこの人の喋りもリハビリだよね
本当にそうだよ。
そう、でも一本グランプリさ、もうなんかね、すごくね、アスリートみたいに見えてきちゃうもんね。
一緒のね、
うん、うん、キレッキレだもん。でもなんか俺な、最近さ松本人志がさ、
うん、
マスコットキャラクターみたいな立ち位置になっちゃってるっていう話、
ね、
うん、これでしたんだっけ。
多分してるかな、うん、でもそうだね
っていうのをしてて、うん、昔はとちょっとやっぱ違うみたいな風に思ったんだけど、うん、でもなんか一種ちょっと松本人志も下の才能みたいなのを見て、うん、おお、そろそろ俺ってがこっち行ってもいいんかやってさ、
はいはいはい、
思ったのかもしんないね。
うん、
だって一本グランプリ見たってさ、あーなんかやっぱまっちゃんっぽいな、すごいなっていうのもあるけど、
うん、
なんかやっぱキレッキレみたいな感じはしないじゃない、
うんうんうん、
もうキレキレ度で言ったらやっぱもう一戦でやってた人もすごいじゃない、ね、なんかでもそれでいいのかな、それでいいって思ったのかなっていう、いいと思ったっていうか、そこでの戦いはもう
終わったのかな、
終わったのかなって、うん、もうてかもうそういうのができるのがダウンタウンしかいない時期があったわけじゃん、
はいはいはい、
キレキレなものができてるのが、
うん、そうだね、
今結構ようやく追いついたというか感じなのかね、
みんなさ、
あっちゃん的には
ダウンタウンに憧れてる人多いじゃん、
みんなそうだよね、
芸人がダウンタウン自体は誰に前まず憧れてたからね、
ね、俺結構本読んでるから知ってるで、まっちゃんはねやっぱ将棋受けたのはやっぱしんすけだって言ってた、言ってたね、
そうか、うん、まあ今と昔だといろいろやっぱ違うと思うけどね、今みたいなことコントみたいなのが好きが結構多いけど、昔ってなんかもう漫才じゃんすごい、
うんうんうん、
だからそこがすげえなって思うんだけど、ダウンタウンもさ漫才でちゃんとしっかり出てきてさ、漫才でこう評価されてさ、うん、で今ああいうバラエティ番組とかでもさコントとかできてるじゃん、
うんうん、
でもその例えばしんすけとかだったら、うんうん、コントとかはまずやんないじゃん、うんうん、だそこがこう違うなと思って、
ひょうきん族ってしんすけじゃないの、
あそうなの、
わかんない、どうなんだろう、しんすけもコントやってた時期あるんじゃない、
あじゃそうじゃなくてさ今になって、
ああなるほどね、うん、あどうなんでしょうね、すごいよね、でもね、それはね、
うん、なんかちゃんとどっちもでき今でもできてるっていうのは、漫才見ないけどさ、最近、うん、逆に
まあすごいね、だあれでもすごいなと思うのが、しんすけいなくなってもなんとなく芸能界回ってるんだもんね、 ねでもあれだけの天才をさ、ポッとさテレビから消せるんだ ねすごいね、逆にまあ自分で引退するって言ったのもあるんだろうけどさ、
怖いね、
業界って怖いよね、すげえよな、うん、なんか IPPON グランプリ見ててなんか今本気戦国だなって前も話したけどね、思ったね、やっぱお笑いっていいね、
楽しいよね、
お笑いってさ、ちょっとなんだろう、目の奥を見たら笑ってないもんね、芸人さん、
やっぱね、うん、本気だね、
うん、でもさ、それもまたちょっとこれがまたいいなと思ったのが、うん、のぶしこぶしの吉村が出たんだよ、
うん、
一本も取れなかったの
、うん、
まあ最終的に2本ぐらい取ったんだけど、うん、ほぼもう取れなかったぐらいだったんだよ、うん、何もできないんだよねあの中でやっぱ何もできねえんだっていうのを見てて思ったんで、けどそれテレビ的に OK なんだよね、
そうだね、うん、あの人ね、
で先輩芸人たちもそれをこう多分見下す感じじゃないと思うんだよね、うん、それがあったけえなというか、でゆくゆく逆にその吉村がこう経験積んだ時にとかやってた時にああいう風に、
うんうん、
逆にこうポンポンポンポンキレッキレになる時が来るのかなとか、
うんうん、あそれあれだよね、レッドだよね、D.I.M.
あ、そう、
あの人たちだってなんかもう周りから滑り芸みたいな感覚で見たけど、うんうん、今すげえ俺面白いと思う、レッド、
あ全然テレビで見たことない、最近出てると
思う、ふっとん、なんだっけ、
はいはいはいはい、高田氏のやってるやつ
か、そうそうそうそうそう、とかたまに出てるけど、
へ
え、シュールなんだよね、
うーん、
面白いと思いますね、
そうなんだ、いやだからそのピースとかさ、又吉はやっぱね全然戦ってた、すごかった、いやもう終始結構芸人の話ここでしてる
してるね、うん、
ちなみにさ、
うん、
なんかやっぱね、こうちょっと話したいことを俺メモるようにしてさ、
なんか言ってたね、
うん、知ったりしてんだよね、
なんかある、あ、まあ、そうだ、この前なんか言ってたじゃん、
そうそうそうそう、なんかね まあリリックのネタをこう思ったら書き留めるように、あ、これ話したいなと思うことを書き留めとくことにしたんで、
は
いはい、
うん、
ね、ライフっていう、
あ、そうだ、ライフ
さ、あの自然の世界、
映画、映画みたいな、
そうそうそう、ドキュメンタリー、ものすごいちっちゃいカメラとかでカエルを至近距離で撮ったりとか、
うん、
その生態系をこうなんていうの、
映像化した
やつ、ね、映像化したやつ、うん、こうやってさ、言葉が出てこないから結構大変だよ、ね、そう、それが情けないなと思って、まあ、続けるね、
はいはい、
そう、それが見たんだよ、うん、それを見たのよ。で、すっげえ衝撃だったのがさ、うん、ハギリアリっていう、
うん、
もはやね、正直言っていい、このハギリアリっていう名称も定かじゃないんだけど、
うん、
そんなような名前のアリがいて
なんか、あれか、葉っぱ、
あー、知ってんの、
知ってる、知ってる、
なんで知って
る、俺動物好きだから、
そう、まあ、ちょっとここで言うよ、
うん、
そこはハギリアリっていうアリがいて、
うん、
そのアリは実は普通のアリと違って、うん、なんていうの、肉食というか、
うん、
その食べるものがすごい限られてる、
うん、
で葉っぱを切って運ぶんだよね、
うんうんうん、
口で、
うん、
噛み切って、で葉っぱを巣の中に一生懸命運ぶ、
うん、
けど葉っぱを食べるわけじゃないんだよね、
うんうん、
そう、でそのアリっていうのは農業をするアリって言われてて、
うん、
巣の中でその葉っぱを肥料にして、
うん、
キノコを育ててキノコ食う
の。あ、そうなんだ。
え、
そこまでは知らない。
知らなかった。
そういうアリがいるのは知ってたけど、葉っぱ切って
巣
に持ってく
る。キノコを作ってキノコ食べるんだ。農業をするアリって言われてるの。
へえ。
すごくない？
すごいね、知恵を持ってるんだ。
そうで、葉っぱ運んでんのよ、すんげえ葉っぱ運んで、うん、で、巨大なこう、なんていうの、キノコを作るためのそういうのがあって、キットみたいな、
キットみたいな、
そう、
マジだ、
すごいべ、
感動するね、それはね、
超感動して、うっそー、そんなやついいんだと思って、次にね、
うん、
出てきたのがね、アゴ足、ごめん、これも名前もしかしたら違うかもしれないんだけど、骨を食べるんだって、
うん、
骨を、
うん、
骨を食料源にしてる。で、だけど骨って硬くて、
そうだね、
食べれない。
え、何？それはアリ？
違う違う違う、ワシワシ、
鳥なん、ワシ
鳥なんだけど、で、そんなさ、
うん、
このまんまじゃ食べれない、
うん、
さあどうするでしょみたいな話になって、
うんうんうん、
そのさ、ハギリアリの後に出てくるそのワシだからさ、ね、相当すげえんじゃねえか、
ハードル上がってるわな、うん、
で俺考えたんだけど、
うん、
分かったと思って、
うん、
火山の近くに気温のすんごい高いところに、
はいはい、
こう
骨を
落として沸騰してるお湯の上に落として、それをスープみたいに、こう出汁みたいになってその栄養をこう飲んで栄養にするって俺思ったの、
水分としてね、
そうそうそうそう、
うん、
うわこれだったらやべえなと思って、
うん、
そしたらこいつは農業をするアリだ、出てきて、次は料理人の鳥だ、
うん、
思ったのよ、
うん、
料理をする鳥だと思ったら、ただ高いところから岩に骨を落として砕いて飲み込むってい
う飲み込むっていうね、
それだけの話でさ、
いや頭脳派と武闘派なんだよ、
肩すかしを食らった気がして、すごく
なるほどね、
うん、順番逆じゃねって
そうだね、そうか、
でもすごいやついっぱいいるね、
いるよね、
うん、感動した俺、
うん、動物ってすげえよな、
そうなんですよ。あとね、
うん、
新庄の、
うん、
新庄五郎君みたいなの図書館で借りてさ、
新庄って
あの阪神の、元阪神の
野球の、
そうそうそう、野球の新庄の五郎君みたいなのがあってさ、
うん、
俺すごいいいなと思ったのがさ、
うん、
みんなこう注目してるさ、
うん、
ところでこうメジャーリーグから帰ってきたんでね、
はいはいはい、
新庄が、で日本ハムで入ってさ、うん、でキャンプが始まるっつって言って、
うん、
じゃあ皆さん選手一人ずつ目標をお願いしますって言って、じゃあ新庄がパッつって言ってさ、うん、どうもメジャーリーグから来ました新庄剛志です、
うん、
今年の目標は嘘をつかないことですって言ったんで、ね、俺そういう語録いっぱいあと、こう 初めてのインタビューで、あの目標ありますかって、まあ、その時に聞かれたら、実はJリーガーになりたかった
っつってそれ見たかもしんない。あれちょっとおかしいよね。
おかしいんだよね。
野球全く関係ないよもう。嘘つかない。
そういう語録を見てて、すごくね、なんかこう長嶋さんみたいな、
あーそうだね、
感じを受けて、でなんかもともとほら阪神で12億、
うん、
年間契約3年契約で12億かな、うん、なんか、うん、でもメジャーリーグでもう行くと1000万とか2000万とか、うん、そういう次元まで年俸が落ちちゃうって時も、はい、普通にそんなつまんねえよ、そんな金で動いたらつまんねえっつってメジャーリーグ行ったりとか、でああやって明るく振る舞ってたけど、うん、ああやって振る舞えば振る舞うほど周りは実は離れてるって、ね、一人ぼっちでウォークマンが友達だった。後でフォローって言ってみたり。
いいな、新庄が言うからいいな。
そうそう、そういうのを聞くとさ、なんとも言えなくて。
そうか、え、あの人って今まだ現役でやってんの？
いや、もうやめちゃった。
やめた。
そうそうそう、いいよね、絵になる人っていうのはね。
そうだね。
あのブラッド・ピットのさ、マネーボールっていうさ、あの野球の映画、
うん、知らない
けど、
うん、
まああらすじはブラッド・ピットがチームのオーナーになって、うん、オーナーじゃゼネラルマネージャーか、うん、になってチームを強くしていくってそういう話なんだけど、うん、もうただブラピがかっこいいだけの映画なんだ正直、
うん、
内容はまあ正直あんま合ってないようなもんで、
うん、
ただね、もうこんなにこれしてかっこいいかっていう、まあ言ったらキムタクなんだよね、向こうで言うとこの、
うんうん、
まあ日本で言うとこの
ブラピが
キムタクなのかもしれないんだけど、あのね、めちゃめちゃかっこよかったのはマッキーやんじゃん、
ペン、
うんうん、マッキーの蓋を口でこうくわえて、うん、カッつって、うん、でペッって入って書いたんだね、書くシーンがあるの、
はい、
めちゃめちゃかっこよかった
何の変哲もないシーンだね。
そうそういうのをね、見てね、俺はね、ここだけの話、俺一回やってみたもん、鏡の前で。
どうだった？
全然かっこよくなかった。
ターン入ってるみたいな。
全然かっこよくなかったね。しまいには、なんかこう、ペッてやる勢いで、手とかにこう、マジックで何か書いちゃうしまう。
やっちゃうよ、でも。やっちゃう。
ブラピってかっこいいな、思った。
いや、だってもしかしたらブラピもっと練習してるかもしれないから。
いや、でも本当に、木村拓哉は、そうだったらしいよ。
あ、そのかっこよく見せる
の、あの全部の動き、椅子一つ座るにしても一番かっこいい座り方は何かとか超研究したんだって。
まあそうだ
よね、木村拓哉が木村拓哉でいるためにどれだけ努力をしたかっていう、
自分キャラクターですよね、うん、そうだね、でもやるよ
そういうこと。
結構やるよ。
え、そういうこと？
やるやるやる。
どういう、これがかっこいい。
え、違う違う、そういうのじゃなくて、なんか例えばなんかのシーン、さっきみたいにさ、
あ、例えば、
例えばなんかこうさ、去り際にこう歩いてってさ、ふとこう後ろ振り返ってさ、あーみたいな顔がかっこいい時とかたまにある
。映画で、映画で、映画で、
映画で、こうなんか背中で語ってるから、で後ろ最後って振り返ってさ、そのシーンを自分一人でこう鏡に向かって後ろ見たりしてやるよ。
みんなやってんのかな。
やるよ。
今これ聞きながらやってるやついたりしてね。ドキッとしたりしてね。
あとなんかね、一人でいる時ほど無駄にカッコつけたくなるんだよね。歯磨きとかこうしてるときに、うん、なんか意味もなくこう髪の毛こうやってやって、あーだめ言
え
たか
った、うっそー
みたいな、
うっそー、
例えだよ、例えだよ。やっちゃうね。
わからんわ、それはちょっとわからない領域まで行かれたわ。
やっちゃう。あの、例えばさ、家じゃなくてもさ、なんか街中とかでさ、とか例えば仮にホテルのさロビーにいたとするじゃん、うん、そういう時周りに例えば友達も誰もいなくて一人の時にさ、こうソファーに座るんじゃなくて、うん、わざとソファーの手の置く場所にこうやって座って、こうやってなんか膝っぽくこうやってやってたりする。わかる？
わからん。
え、ソファーのさ、端っこのとこさ、
わかるよわかるよわかるよ、
そこにあえて座って、
あ
ダメなみたいな。
あ、そう、 そんなあんだ。
でも誰かに見られて恥ずかしいから誰か来たらやめる。
そう、そんなあるんだ。
あるある。お風呂とかで、あー使える、こうやって髪の毛。
あ、そう。あ、そう。俺ない。俺、多分俺より、ね、あるね、それ。
ただだから誰も知らないよ、俺しか分かんないけどね。
うんうんうん、
人前では恥ずかしくてやんない。
逆に そっちの方がすごいよね。
いや、逆にだからできるみたいな。一人だから恥ずかしがらずに唯一カッコつけられる場所みたいな。誰にも迷惑かけないじゃん。
タバコもそういえばさ、吸う人、吸い方とかもさ。
あー、でもそれは
昔は研究したりしたの、うん、
してたね。してたけど別にないよね。
あー、そう。
でもなんか有名なのはこうジョン・トラボルタとかの吸い方かっこいいみたいな。
どういうふうに吸う？
例えばなんかこうタバコ一つでもさ、うん、指先でこう2本の指でさ、うん、やるんだけど、指先で持つ、うん、挟むっていうのだと結構みんな普通なんだけど、うん、そのジョン・トラボルタは指先を人差し指と中指の根っこで持つんだよ、こうやって。
あー、こう、あ、覆うような吸い方だ。
そうそうそう、そうすると口が隠れてこういう風になって、しかも親指を立てるの。そうするとなんかこう、なんつうの、クールに見えるというか。
タバコはでも絶対あるよね、いろんな吸い方。いろんな吸い方っていうか、もうそれもカッコつけ以外の食中毒は、それ以外何でもないじゃん、うん。だからそこはもうとびきりにこだわっても許されるところだね。
サンマもね、多分みんな知られてないと思うけど、俺見てたので、サンマもすごいかっこいい吸い方してて、中指と薬指の間です、うん、で、しかも根っこの方で吸うから、サンマすごい身振り手振り多いじゃん、うん、だから多分ここで挟んでこうやってやっても動かない、
抜けないよ、ね、
そうそうそうそう、ここで吸ってたもん。
芸人さんってやっぱそういうとこがなんかいちいちかっこいい方ですよね。近いところでいない？近いところでタバコじゃなくてもいいっていうさ、
うん、
近いバンドマンとかでさ、この人のこういうのはかっこいいみたいな、
ここの行動はみたいな、
ステージでもいいんだけど。いや、もうそういうので言ったらもう鉄板でかっこいいの石原さんじゃん、水星のボアスの あんなもん超かっこいいじゃん。
ああいうかっこよさではないけど、雰囲気推しみたいなのは全部さんだね。
あー、カランコロンの、東京カランコロンのベース、ベース、
あの人はなんかすげえよ、分かってる自分は。
あ、
分かんない、それ意図してやってるか分かんない、
いろんな表現があると思うけどね。ああ、そう、
ああいう弾き方に憧れるね。
なるほどね。あのね、俺ね、
うん、
自分で分かるんだよね、
自分も、
うん、
どういう風にや
る。結構俺はね、ダサいと思う。だから映像とかで自分の映像見るの俺一番嫌いだ
もん。あー、まあでもそうでしょ、
みんなそうなのかな。みんながでも5だとしたらね、俺8ぐらいだと思うよ、度合い。
ダサさレベル、
ダサさレベル、なんか自分で自分を見て恥ずかしいと思うレベル。
俺なんか動かないからあれだけど。
嫌だね、俺は顔が
顔が、
あのね、顔じゃね、
違う、顔が推しじゃん、
顔がね、これ超面白いよ、思ってる顔と違う。思ってる顔と違うんだよ、
自分がうーってやってる顔は。
顔はもうちょっと
そうなんだ。
もうちょっと違うんだよみたいな、こんな顔してんのって思う。
いや、いいと思う。
弱そう。絶対俺が高校生くらいだったらもうバカにするって思う
もん。俺いつもさ、だからステージとかからだと後ろ姿しか見えないわけよ、とか横顔ぐらいしか見えないから、こう実際にこうステージに立ってる姿が分かんないよね。だから映像で初めて気づくんだけど、なんか、あ、こういう風になってんだみたいな。
あ、それはあるね、
うん、こういう風に見えるんだみたいな。
いや、でもやっぱもうちょっとしんちゃん前出よ。
そうだね、
うん。で、やっぱお金あったらいいんだけどさ、ちょっとやっぱ
最終的に
台座を作りたいよね。
そうですね。
わけもなくこうさ、将棋とかの時に使うさ、肘を
失礼
失礼失礼
失礼、
あのわけもなくこう肘を置くやつなんじゃこう、
ああ
将棋とか、
ああ
いうの置いときたい。俺が MC してる間そこにこう肘を置いてタバコとか吸っちゃったりしてさ、
やばい、
感じ悪いけど。 そう思うよ俺は。
俺はね、自分好きだね。
あ、そう、
片づまい、ステージでの片づまい。
あ、そう、
何してるわけじゃないけど、なんかステージに座ってるっていうのがいいね。
あ、そう、そうだよね。もう何百回ってステージ立ってるけどさ、ね、あれでしょ、俺が見てる、
うん、
視線の高さと違う。
そうそうそうそう、だから多分みんな多分違うと思うけど、みんな立っていてんじゃん。で座ってるとすればまあ椅子とかだから、うんうん、
一番低いか。
そうだからね、こうすごいお客さんとさ、うんうん、近い距離の時とかライブでたまにあるじゃん、怖いんだよね、すごい。こうなんかいじめられて囲まれてる亀みたいな
はいはいはい、
感覚。上向いたらだってこうやって目線でさ、例えば目あったとしたらさ、見下されてるわけじゃん、うんうん、それ見下してるっていうその表現ではなくて、うん、そういう行為的にね、うん、それがすごいなんか圧迫感があるんだよね。
今見られてんなって思う時ある？
わかんないんだよ、だからそれが。
そうなんだ。でもさ、
あのステージ高いとちょっとわかるけど、うんうん、普通大体のライブハウスはあんまりこう変わんないから、大体お客さんの方が目線高かったりするね。
なるほどね。そうか。俺ちょっともう一個いい話があるんだけどさ、
うん、
あの自転車、
うん、
あんじゃん、
うん、
あれさ、こう止めるときにさ、サイドのやつとさ後ろについててガッチャンって持ち上げるさ、はいはい、やつあんじゃん、
うん、
あれサイドが存在してる意義って何？あんなすぐ倒れんじゃんなんか要は前のさハンドルがどっち向いてるか加減でさすぐ倒れんじゃん、
うんうんうんうん、
俺あれにものすごい日々イライラして、日々のイライラの4割ぐらいあれなんだ俺。
どっ、え、何、どっちなの、どのタイプ？
横、サイド、サイドなんだよ。だって横のメリットなんか一個もないじゃん。
ないのかな、
なくない？
どっちのが先なんだろう、横なのか
分かんないけど、コストが安いのかなと思って。
あ、
それぐらいしかなくて、理由が思いつかなくて。
でも確かにさ、ママチャリ以外で見たことないね、
後ろのやつ、サイド、
うん、でサイドじゃなくてこう
後ろのやつ。
そうそう、
やっぱそういうことなのかな、かっこよくねえとかっていうのかな、きっとサイドが先なんだろうね、じゃあね、
うん、
で後ろのやつがきっとそのママチャリっていうのができてで、お母さんがその買い物とかして買い物袋入れて、
うん、
前が荷物入れるとバランスが悪くなるからっていうことなのかな。もういっそれに変えてほしいよ俺全部。
確かに、でもそれ俺も分かるわ、
すぐ倒れんじゃんね、あれね、
うん、
出せんのかな、
なんだろうね、そう考えると。
もう結構でも自転車って時点でダサいじゃんね。
軽量化とかじゃない、
普通のチャリで、
うん、
ママチャリで、
とか重さに耐えられないんじゃない、あのママチャリ、逆にあの一本のやつだと。そのまあ個体差あると思うけどさ、例えばさバイクだとさ、ゲンチャはさこう要は全体じゃん、支えるの。でも逆だけど、あのハーレーとか大きいのはさ、
うん、横か、
一本横じゃん。あれはバイクでいうところもさ、バイクは一つで支えてる、原茶とかのやつはさ軽いからさこう宙に浮かせられるけど、ハーレーとか大きい単車は横じゃないと逆に支えられないんじゃない？だからそれの逆じゃない？自転車だと あのぐらいの細さだから、一本で支えられる体重のと一本じゃ支えられない体重のは逆に大きくなってるんじゃない？
あ、そういうことか。でも逆にじゃあ1本で支えられるやつは2本に変えれるわけじゃん。
そうだね、だただ太くなるから重くなるってことじゃない、もう単車とかは重いの前提だからってことじゃない
。嫌なんだよ
確かにね、
あー嫌だね。
嫌だっていうかね、傘だよ。
あ
れはマジで文化止まってると思う、あそこで絶対もっとあると思うよ、
傘のネクストレベル、うん、
しのげないじゃん、あんなのだって結局さ ここだけこう傘差してる部分だけしのいでるけど、そのしのいだ部分全部足元落ちてくるじゃん。
カッパだよ。
なんかでもカップ違うじゃん、面倒じゃん。こうワンタッチってファッつってさできるのは傘の利点だよ。それのネクストレベルがあるはず。あとさ風がさ強敵じゃん傘なんて。あれさ、その水がさ表面張力で落ちてこない程度の穴をさいっぱいバーって開けとけばさ風抜けてくんじゃないかなと思うんだよね。
いやーどうなんだろうね。
ちょっとこう切れ目入れておくだけでさ、
今俺がね思いついたので、ね、ちなみにね、うん、台車みたいになって、うん、要はこう電話ボックスみたいな形態になってんだよ、
うんうんうん、
でこうファーって包んで
足元まで
足元まで、うんうん、でこう台車をなんかこう台車をこう押すような中に台車がついてて、
あ
でもすごい嫌でしょ。そんな
コンパクトじゃないよね、
全然嫌でしょ、うん、傘なんだよねやっぱり。
傘文化止まってるよ。
ちなみにだけどさ、傘っていう文化ってさ、うん、どこで出てきたんだろう。
でも江戸時代からあるじゃんね。江戸時代って昔から。
それってさ日本発のかな。
どうなんだろうね。でも傘っていう単語が英語でアンブレラっていうくらいだから向こうにもあるんじゃない。
そうか、なんか元々の携帯ってさ一緒だったのかな。
ね、向こうそうだね。
だそういうのって不思議だよね。なんか元々のこれが作られたのはどこなのかっていうのを調べていきたいよね。で、うん、素敵なものが別の場所にもあったらさ、
うん、
同じ発想をした人が2人いたってことでしょ、うん、でもその全く同じってことがなあるはずないからさ、うん、きっとちょっと違う部分もあると思うんですよね。
そうね、
その調べていきたいよね。
あのちょっとこれ飛躍するかもしれないけど、電話を作ったのってさベルっていう人じゃん。であれのベルっていう人が特許をまとったんだけど、その特許を出願した本当に1時間後に全く同じ特許を出願した人になった。
へ
え。リシャグレって人なんだけど、その人は全然有名じゃないじゃん。だけどベルはもう名前になるぐらいさ有名になっちゃった。その1時間の差で人生変わっちゃった。
まあでもそういう話は落ちてあるよね。だってまあちょっとその、まあ、全然こう時間1時間とかの話じゃないけどさ、うん、カラオケってあるじゃん、
うん、
あれ考えた人特許取らなかったから全然考えない
と思う。ああっていう有名だね。日本だもんね、日本人だもんね。
それはだって相当食いてるでしょう、ね、特許取っときゃ。ギャグみたいになっちゃってね。特許取っときゃよかったっつって
つってな。
つってな。そう。あと俺最近ふと考えたんだけどさ、うん、365日あんじゃん、
はい、
何の日になりたい。そう割り振られるとして自分が、
うん、
例えばに人間が365人になってさ、
うん、
でどれか1日
一人担当
担当、うん、まあ、そこに何をするわけじゃないんだけど、うん、まあまあ漠然とどの日がいいみたいな話になるんですよ。一番人気が出るのはきっとクリスマスとか正月とか
ウルー年とか、
あ、まあそうそうそうそう、うん、そういうこうレア系だと思うんだよね、
うん
うん、でもそういうのもきっと多分競争率が激しくて、
はいはい、倍率高いね、
高い高い、多分そういうの抽選になると思うんだよ、
はいはい、
でも抽選だったらとりあえずみんなが一回選び終わるまで選べないから
一回ね、
そうそうそうそう、外したらもうどんどん選択肢が
二次募集、
そうそう二次募集になっちゃうわけだよ、うん、さあそうなった時にあんまり絶対競争したくない、だけどここだったら一発で他に希望しないと取れるんじゃないかって思うところ
あ
でもそうやって考えてるやつも他いるわけだから、
そうだね、
多分もう祝日は多分ダメだと思うんだよ俺。
はいはいはい。
まあじゃあ例えばだけどじゃあ、うん、人気の日ちょっと他にも何があるんだろうね。クリスマスがなんかあるじゃん、
多分ねその前後だね。例えば1月2日とか、
あーまあでもさ正月って括りが多分三が日だから、うん、きっともそこは祝日ゾーンとしても多分、うん、まあ普通に人気あるんだよ、
うん、
秋分の日とかさきっと冬至とか、
あとはまあ月始めだね。
なんで
1っていう、
あー、それは数字としての良さ
じゃない？
あー、俺そういうしね発想なかったから。
いやあるよ。
そういだね。違うね、うん、なんかでも逆じゃあ俺がどういう視線で俺はそれ、うん、まあ、結論はちゃんと俺もあって振ってるんだけど、うん、その結論に至るまで その視点はどういう視点で考えたかっていうと、うん、まあ俺がその日になるのよ、
日に
その日になるのよ、でみんながどれぐらいその日をその日に対してどんな感情を持ってもらえるかっていう方を基準したの、はいはいはい、だからその月始めとかっていう発想なくて、例えばクリスマスだったらもうめちゃめちゃみんなテンション上がるじゃん、だからすごいみんなに愛されるわけ、元旦もそうじゃん、っていう視線で俺はこう考えたのね、
なんだろう、
でもはや赤い日はもうダメだ、競争率多分高い、
うん、
ってなると平日から選ばなきゃいけない、
うん、
じゃあ最も活かしてる平日っていつかみたいな話になってくるんだよね、
そうだね、
そうなってくるんだよ、うん、
それでも月も含めての話でしょ、俺はね、まあ、ベタなところを行くと、
ベタだとでも競争率高いよ、
そうなんだよね、なんだろうね、ちなみに何それは何なの、
あのね、うん、何日っていうふうには特定できないんだけど、
うん、
3連休と3連休の間の1日とかあるじゃん、多分その日探してそれ選ぶな、どってことないこと
だ
けど、どってことないことだ、その中日、
はいはいはい、
まあ、2日3日でも空いてもいいんだけど、連休と連休の間が短くて、そこのあなんだ連休終わっちまったら最悪だっていう1日は嫌じゃん、けどあと2日3日行けばまた連休だみたいな、夏休みとかもあったじゃん、
うん、
木曜日から終業式かみたいな、最悪じゃん、でも
明日行ったらまた土日
でやるじゃん、そうそうそうみたいな、その日を選ぶかなと思ったね、だ金曜ダメなのよ、もはや金曜も人気だから、
はいはい、
花金っていうぐらいだから、もう金曜も競争率高いからもうダメなのよ、そうなってくるともう完全に月火水木の中で選ぶのね、で月曜日っていうのは、ね、知ってる、ちょっとこれ話になるけどさ、月曜日が一番さ、その自殺してしまう、
あ、知ってる知ってる、
っていうぐらいだから、月曜日多分不人気なんだよね、でも例えばその土日、日曜日でこう長期休みが終わって、で月か月行ったら火水木でないか、水木金ぐらいかとかの月曜日とかだったら俺多分狙い目だと思うんだよ、競争率も
高いし、あらば、ね、
そうそうそうそう、その後に連休控えてるんであれば、
そうか、
俺そこだなと思った
よね、俺でも本当にそういうのがあったら多分きっとギャンブラーだから
行っちゃう、
行っちゃうね、
うわでもそれで外れてなんてことない日になっちゃうね、
突っ走るね、
うん、
うん、いいの、いいなと思ったのは11月11日
なんで
ゾロ目が一番並ぶ日、
あーそこも人気あるんですよお客さん抽選になりますけど、これは多分3倍ぐらいですね倍率は、
11月11日とあとはでもそういった意味ではまあ12月1日が結構好きだね、あ、最後の月始まったぜか、もうさっきの1日もしかしたらっていう話あるけど、
いやでもね、そうやって考える人はあんまりいないよ、
いやいるよ、
だっていやいやいや、それはあでもそのしみちゃん目線で言ったらあれだけど、うん、俺目線で考えたら別にちゃんだって、
だって4月1日とかレア感あるじゃん、なんか新学期
の、それは新学期の1日目だからね、月始めのってあんまもうなんかとかなくない、
あるある、
それに対してさ、うん、おいお前いい日だな、そいつ日っていうやつがいたらさ、うん、おお疲れみたいな気持ちにならないでしょ、
え、なるよ、
なる
なるなる、やっぱなんか1ってついて 番号1はすごいなんかレア感ある
あそう、う
ん、だって車のナンバーで「点々点1」ってあるぐらいだからね。
まあそっか。でもそれ過ごしててそれを実感する。
どういうこと？
今日1日だイエーイ。
あ、それそれそれ。
あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあそれはもうあれですわ、わかりませんわ俺には
するよ。
そうか、
なんか新鮮な気持ちになる一個。
なるほどね、
うん、そういった意味では12月1日は結構好きだね。うん、最後の月の一番初め。
でも仮にクリスマスになるだとすんじゃん、うん、大変だろうね。
どっちがいいじゃん、あの24か25どっちがいい。
24でしょそりゃ。今なんかご時世そういう感じじゃん、ね、でも大変だぜ、いっぱいいっぱいいっぱいだ多分その日朝から。 それがでも望んでたことだからいいんだろうけど、
ね、
お忙しだよなん。そいつはもう一生生まれてから死ぬまで12月24日で過ごさなきゃいけないとするじゃん、
うん、
そしたらもうなんてことない時間なんてないんだろうね。
そうだね、一日中ね。
それは幸か不幸かだよね、うん、天皇家で生まれるようなもんでしょ。
そうだね、うん、
でも子役タレントとしてずっと芸能界にいるみたいな感じでしょ。
そうだね、
子供心ついた時からそれが幸せかどうかって言ったら分かんないもんね。
いやー、
嫌
だね
って考えると12月24とかもどうなんだろうね。逆にやっぱ日本人でさエントリー取ったらさそういうことまで考えてさ、
うん、
平日の何でもない日選ぶ人が多かったりするのかもね、
うん、
あえて
現実、ね、
現実問題。逆にその引っ込みじゃんとこ出てさ、私がちょっと12月24日はちょっと私の意味が重いですみた
いな。そうだね、
逆に辞退者出ちゃったりしてさ、
いいね、もっといい人がいます。
4月9日とかさ、
何
4と9じゃん。
ああ。案外でも人気だよね、逆に。
ああ、なるほど、うん、あの、メタルの人が、
うん、
メタル
メタル
とかヘビーメタルの人が
俺様みたいな人、
あマリリン・マンソンみたいな。
そうそうそうそう
なるほどね。そうだよ、正月なんかもう大変だぜ、朝から
正月
だよ、大変だ、正月なんか寝れねえじゃん。寝れねえからね、正月撮ったやつなんか。
いいな
正月なんか。だってもう朝からさ、だって日付変わってさ、まだどんちゃんしてるわけでしょ、
うん、
もう12月31日からのさ、バトンタッチがもう大変だよね。
だから31日のやつは嬉しいだろうね、
終わったみたいな、お疲れみたいな。でも充実してんのか。でもその日しかさ見れないとすればね、やっぱり、
うん、
あ、そういう視点が一番面白いと思うんだよきっと。
自分が
自分がその日だけをこう自分がこう 天から見てて、うん、人、うん、人間がどう動いてるか、まあその分ならいろんな世話とかもしたいんじゃないかもしれない、うん、何視線かよく分
かんない。基準がないよね。
基準がないからもうすごいふわふわしてるんだけど。大丈夫。でもこの基準がないけどなんとなくこう
伝わってる
伝わってる
伝わってる。
1月1日なんか朝からもう朝からもう夜からか、うん、ね、特番やってってね。
そうね、
ね、きっといろんな行くよ、こう苦情とかも行くよきっと。だって多分紅白の苦情が1日に来たりする。
そうだね、
なんで韓流のやつばっか出すんだ
ろう。そうだね、
高岡から連絡が来たりするわけきっと。
高岡ね、
そういうのもあるね。大変だ。
でも日付としては別に罪ないよね、1月1日っていう日自体にはね。逆に日付自体に罪がありそうななんかあるのかな。でも24日とかもしかしたらあるかも、ね、
なんて、どういうこと。
え、だからそれは何かを返してもさ嫌なことじゃん。
ああ、はいはいはいはい、
その日、その日が嫌だっていう人はさ、
ああ
逆に多いじゃん、いいっていう人の。
あ、なるほど、クリスマスなんか嫌いみたいな。
そうそうそうそう、
そうか、そうやって考えると月曜日つらいな、みたいな。
そうだね、
月曜日つらいな。じゃあいい月曜日ってやっぱ多分その連休の中みたいな、ね、きっと木曜日くらいから連休が始まってるっていう体の月曜日とか。
そうなん、そうだね、
土日、水、木、金、土、日の連休があるよっていう日の月曜日とか。
曜日や
でも、うん、月曜日って代休入るからね。でも代休の月曜日は確かにあれか、人気か、
人気だね。
でも月曜日って小学校の時さ、うん、4時間授業じゃなかった低学年。月曜日が4時間、火曜日5時間、水曜4時間、うん、木曜5時間、ね、金曜4時間、土曜3時間だったよ、小学低学年の時。
よく覚えてるな。
そう、だから、かと僕はなんかずっと授業が長くて、
あ、そのイメージあったね。でも木曜日長いイメージあった。
月水が、月水金が良かったんだから。
土曜日は、そうだね、3時間授業は嬉しかったね。
月曜休みの人もいるからね、結構。
そっか、
うん。
美容院とか月曜休みだっけ。
美容院、火曜。
火曜か、うん、月曜休み多いね。
ちょっと考えたらよくわかんない。
何でもよくない。何でもよくない。そうか、
うちの家なんか月曜休みだからね。
あ、そうなんだ。
あと野球やんねえな、月曜日はな。
知らねえわ。
野球やんねえんだよ、移動日なんだ、月曜日。
あ、そうなんだ。
だ、子供は喜ぶよね。お父さんに、ね、お父さんいつもテレビで野球見てるからさ。
そっか。
いいね。なんかその365で絞るとあれだけどさ、うん、まあ普通の1週間だったら、
例えば時間とかだったらさ、1日のさ、
うんうんうん、何時がいいかって。そうそうそう。え、嫌われそうなの何時だろうね。むしろ逆に
消去法で朝の4時とかじゃない。
朝は辛いよね。朝の4時、3時から
3時はまださ、あ、寝るかって人多いと思うんだ、
うんうんうん、
5時も、あ、起きるかって人と、あ、もう5時だから寝なきゃっていう人がいると思うんだ。4時って一番中途半端だと思うんだ。
そうかも。
俺いつも結構さ、境目がそこなんだよね。あ、もう4時まで起きちゃってるからもう変わんねえなと思って5時まで起きて。
そうか。
一番嬉しい時間帯はね、
でも朝の7時とかってみんな起きなきゃいけない時間でしょ、
うん、
4時とかよりもやっぱり見れるんじゃない。7時、8時とか。8時じゃない、やっぱだいたい8時に家出るってやつ多いじゃん。
そうね。
あ、俺だいたいいつもどんな生活してんのって、だいたい8時に会社行ってみたいなやつ、8時にっていう響き結構聞かない。
聞くね。
ってことはやっぱ8時がやっぱ一番辛いんじゃない。
あと7時に起きて
行くかみたいな。7時に起きて、7時、8時の間じゃない。
そうだね。
ラッシュ、ね、その時間が一番嫌なんじゃん。そういった7時、8時でもう任せられるやつっていうのは結構しっかりしたじゃないと任せられない、
うん、
V6 で言ったら岡田くんだよ。
なんかそれ、なんでそれ。
多分任せられるの。
なんかでもさ、1日の中でさ、その24時間で俺結構感情があるんだけど、
うん、
前さ話した共感覚じゃないけどさ、例えば一番ポップな時間っていうのは俺の中で、
うん、
キラキラした時間っていうのは昼の1時とかなんだ
よ。わかるよ。それはでもみんなそうなんじゃん。
で、うわーやだなってのが4時とか5時とか。
ああ、そうだよ。
そうなんだな。
なんか人間のこうホルモンじゃないけど、その周期で決まってんじゃない、やっぱり。それはなんか1日が終わってしまうっていう感覚を
受け
るのが一番夕暮れなんだよ、きっと、うん、明るいところから暗くなる。でも6時になるとちょっとテンション上が
るね。そうだね、そう
だね。夜始まったみたいな。何すっぺみたいな。
4時はマジでなんかね、一番嫌だ。
あとやっぱテレビの関係してる
のかな。あー、かもね。
4時とかのテレビってやっぱ
そうだね、
割と俺ら好みのテレビはあんまやってない時間じゃん。
うん、うん、
そうだね。これでも何の話してんだっていう。
ごめんなさい。
どうなんだろうね、この話。面白かったかな。
ちょっとぐだってるかもしれないですけど。
ぐだってるかな、これ。え、もう結構自分の話してると自分たちのテンション的には
さ、興味深い話だよね。
最近はそういうことをね、その前のほら、前回ティッシュの話したじゃん。ティッシュがどう使われるのが一番ええようなことか、
うん、
そのシリーズだね、結構ね。
ティッシュはね、話し出してる時だもんね。
そう、あれはでも本当にすごい、
ね、
綺麗な結論だよね、はい、あら、ちょっとテンション上がって俺何かに喋ったもん。どういうリアクションがしてる。
そうなるわ。
それもでもちゃんとやっぱ 芸人さんだったらもっとうまく喋るんだろうなと思う。あいや芸人さん憧れるなってか友達になりたい俺。勉強させてほしい。
何その喋ることに関して。
うん、
頭の構造。
そうそう、
うん、
いや笑われるかもしれないけど、なんでそんな面白いこと思いつくのっていうふうに話してみたいわ俺。
そうだよね。どんだけ考えてるから
だよ、ね、新しい人と喋ってるの最近。
新しい人とね、うん、なんか友達になったとかはないけど、まあ、ちょいちょい初めて話した人とかは結構いるね最近。
あ、そう、
仕事なんかでも仕事でもそうだし、なんかこうそういう機会がなんかさ、別れの季節とかさ、出会いの季節っていうじゃん、この時期ってやっぱ結構多くて、そういう場に集まる人たちで初めて初対面の人とかは結構いたりして、
なんか、
うん、
最近悩みなんだけどさ、
うん、
上辺の会話は、
うん、
割とさこの年になってくるとそこそこできるゆえにさ、
うん、
そこで止まるよね。
そうだね、嫌だね。
どういう風に話しかければさ、どういう風に話せばさ、その人もっとこう本質的なことを喋ってくれるんだろうね。正直やってこうバンドの打ち上げとかでどうやって曲作ってるんですかとかってさ
言うね、うん、そういう話
聞きたいそれそういうのも減って積み上げて積み上げて積み上げて、
その先に
例えばだけど、うーんと、なんだろうな、好きな女の話とかさ、
はいはい、うん、人間的な話、
そうそう、自分が悔しかったこと、嬉しかったこととかっていうさ、話をさしたいなと俺は思うんだよ、もっと、
うん、
どんな人なのか知りたいんだよね、本当は、もっと。でもどんな人なのかっていうのを知るまでの過程がもうものすごい長いじゃない。
そうだね、
なんか知らんけど
年を取れば
取るほどに、
うん、
それがね、あれだよね、もう俺上辺の話だけして終わったりする打ち上げとかものすごい疲れるんじゃん、
うん、
もっとこう裸の話したいんだよね。
でもそれさ全員と したいと思う。その
いや全員とし
興味持った人って。
いやでもね、いや本当に、
うん、
その人間的な話ができるんだったらみんなとしたい。
あ、そう
だから面白いと思う。
やっぱりね
っていうところがね、でもねつまんないんだよ俺そこが。俺はね、そういう話をしたがるぞっていうオーラが多分出てる。
あ
ーそのリアクションすごい切ないんだけど、でも分かるっしょ。
分かる。
そういう鬼を背負ってるんだよ俺は。
そうだよね。
だから飲み会とかで俺の前の席とかがの人とかに、うん、俺はなんかこう逆に最近もう、ああ俺の前の席で申し訳ないなっていうなんかだってもう俺と喋るとそういう話しなきゃいけないみたいなの、気負いみたいなのがある気がしてさ、
うん、
で実際俺もそういう話の方が好きじゃないけど、まあ、そういう話がしたいなと思ってるから、うん、なんかね、どうでもいい話が苦手なんだよね。
そうだね。いやでも結構
真面目になっちゃう。
そうだね、そのあるね、うん、
例えばじゃあさ、この話をさ俺はささっきの曜日の話、日にちの話もそうだけどさ、うん、こういう話を例えば飲み会に来た時にみんな乗っかってくれる。
いやそれがダメだと思うよ。だからいきなりそれを言っちゃうとなんだこいつってなっちゃうんだと思う
なんか俺ガチの相談みたいにちょっとテンション下がるんだけど
わかんない。俺もそんなにシャイな方だから話さないからわかんないけど、でも真っ先に俺が逆の立場で話されたらもうさっき言ったのじゃないけどね。
そうだよね、うん、その距離、そこまで行くまでの話がをするのが苦手なんだ俺。
はいはいはいはい、うん、でもみんなそうじゃない。
それがコミュニケーションの上手い下手なのかな。
うん、 そう考えればやっぱ面白い人は早く打ち解けられる。
そうだよね。だから言うそこだって帰ってくるの芸人さんだよね、うん、と喋ってみたい。
そうだね。なんか俺はなんかちょっと面白そうなさこと言ってる人、男の子とかいるじゃん、うん、で例えば女の子がその場にいたとしての、中でのその張り切って喋ってる面白いやつを見ちゃうと、俺こいつに絶対負けねえからっていう気持ちが芽生えちゃう。なんか面白いの小出しに連発してるけど、俺すっげえでっけえ爆弾持ってんだみたいな、うん、一撃でひっくり返すからみたいなテンションあるけど、いつもひっくり返すから
そう、ね、どうなんだろうね。まあだからきっと曲書いてんだろうけどね
そうだね、それも含めね。
いや、っていうふうな締め方もさ、俺っぽくっていう締め方もこれ聞いた時はあー、プロと飲みに行きたくないと思うんだよ絶対。
いや、まあ真面目な話になっちゃうよね。
いやなんだ、私もどうでもいい話ってどうなんだろうね。
あのね、俺結構スイッチがあって、うん、例えばモロハ関係してると、うん、結構真剣モードなんだ、うん、だけどもうそれとほど遠いとこあるじゃん。例えば俺だったら大学の友達とかさ、そういうとこはもう一切そういう感情というかはないね。もううんこちんこで笑えるぐらいのテンション。
いいなぁ、いいよそれ。俺そういう友達がいそうだ、そういう友達が俺いない。
そうだね、
多分いないから、本気の話し合いみたいな、本気の語りみたいになっちゃう友達とさ、
うんうん、
あんまり合わないよね。そうやってそういう話するのって半年に1回でじゃあ最近どうなのって、
うんうんうんうん、
俺こうでさこうなんだよねっつって、でもだから頑張ってこうよみたいな話し合いっていうのはさ、
うん、例えばそういう人がい
る1回とかしないじゃん。
そう、そういう話っていうのはさ、例えばそういう友達いたとしてもみんな久しぶりに会うから必然的に真面目な話になってっちゃうんだよね。
あーそうか。
例えば高校の友達とかだったらさ、俺みたいなんだったらさ、こういうバカ話できるじゃん。だけど例えばこの前さ大阪行って友達に会って、
あーそうか、久しぶりだとそうだよね。
そう、
そう
と真面目になっちゃうよね。
いやーちょっと友達作ろうかな
だからそうだね、音楽とか
そうだね、
関係ない友達をいたらいいねあの、
何の話なんだろうねちょっと俺本気で悩んでみたいになっちゃった不安だよこれ、うん、
まあでも逆に考えればこう全部をさ音楽の方につなげようとしてるんだよね。
どんどん違うと思うんだよ。
あ、そうだ、
なんかどんどん違うと思うんだ
よ。あとね、俺は趣味が一緒な人が多い。
趣味か、趣味な、趣味あるもんね、うん、趣味って聞かれた時どうしたらいいか分かんないもん俺。
そうだね、
趣味なんだろうって思う。趣味欲しいわ。
それだけでこうなんかすごい、ほんと一日中語れるぐらいの趣味が。
何？
ゲームと漫画。
漫画俺結構趣味って言ってもいいぐらいなんだ
よ。いや全然、だから漫画で話せる人多いんじゃない、結構いると思うし。
でもね、俺広く浅くなんだよね。だからワンピースの話とかしてんじゃん、
うん、
俺一応読んでいくけど入っていけないの。
あ、なんかだからこれすげえ漫画だったなっていうのないの？それをもうじゃあ嫌でもってテレビで読むとか。
いやだ、ドカベンだね。
あ、でもそうじゃん、ドカベンの話してる時すごい輝いてる
嫌だな俺なんか切ないな、切ないな、
うん、そう、それだよ。
なんかな
いい友達をな、俺は持ってると思うな。
素敵だよね。いや俺もいい友達いると思ってるけどね。
で 何の悩みもないからね。ここ数年。
いや悩みがない。
葛藤とかはあるよ。
悩みがない。ね、そう。もうまたまたこれ真面目なこと言うとしちゃった。
いいじゃん別に。
いや悩みでないと不安なんだろうな俺は。
ああ。
そこの違いあるな。
なんかこのジャンルはこの友達、このジャンルはこの友達っていう。
合コン行こうかな俺。
いけいけ。
結論。合コンに行かないだろうな。行けないだろうな。
行ったところでしたね。
いやなんかさ、これはちょっと本当変な話だけどさ、うん、行っても全然面白くないっていうのは俺専門学校時代に知ってんのよ。
学んだ。
うん。まあ、こう専門学校1年の時に学んでさ、
うん、
で社会人1年目でもう一回行ってみてやっぱりつまんないよね、
うん、
で多分その後にまた2年ぐらい経ってもう一回ぐらい行ってんだよね、音楽始めたてぐらいの時にちょっと行って、でもやっぱつまんないんだよね。でそこ2年ぐらい間隔ぐらい空くのよ。なんでこれ2年空くかっていうと、2年空いたらなんかちょっと変わって自分がなんか変わってるからなんかこうその場を楽しめるんじゃないかと思って多分チャレンジするんです。周期が2年なんだよ。
じゃあもうそろそろじゃ
ん。いやそろそろなんですけど、まあ、合コンっていうとなんかこう浮ついた気持ち
チャラい感じがね
するけどね、うん、飲み会誰も知らない人がいる飲み会に行くことがまずないから、
あ
打ち上げになるともうやっぱほらなんかもう、ね、ミュージシャンっていうだけでなんかもうこういうファイティングポーズ取らなきゃいけないみたいなのあるからさ、ね、知らない人と音楽の話じゃない話をちゃんとできるようにならないと。
そうなんだよね。
それができるようになりたいですね今年は。
そうなんだよね。
ってことはやっぱり自分でいろんなことをしよう、動いていかないと。
うん、だから一番多分好きなことだよね、音楽じゃなくてね、うん、
趣味、
趣味だね。
オッケ
ー。洋服とかが好きじゃん。
あ
でもそれでまあ盛り上がれるかだけどね。盛り上がりたいから。
盛り上がれない、うん、洋服好きだけどもはやそれはなんか好きっていう感じでもないね。もう
例えばなんか俺のそれがゲームだとしたらさ、ゲームとか漫画だとしたらさ、俺だったらこう今週のジャンプ読んだとか、あとファミ通読んだとか、あれ新作発表見たとか、
そういうなんかこうセンセーショナルな俺服好きじゃないんだよ。なんかね素材とかなんだよね。
はいはいはい、
あのこの生地すごくないみたいな超丈夫みたいな生地が好きなのかもなと思ってきた最近。
生地マニアだね。
別におしゃれかって言ったら別に俺おしゃれではないような気がするし、生地なんだよね。とか丈夫な靴とか見るとテンション上がるのよ。
もうあれだね、
これずっと開けるなこれみたいな、すげえなこれみたいな、ライブの時にこう右にも左にも動けるなみたいな。
でもそこでライブでまた繋がっちゃってるね。
まあね。そうなんだよ。
悲しそうな顔してんだ今。
そうだって、すごいきらびやかな服とか高い服とか買うわけじゃないです
か。そうだね。
見てちょっとこの素材やばくないっていう。
多いね。
多分年10回ぐらい言ってんだよ俺。この T シャツの素材すごくないみたいな。
言ってる言ってる。
これ汗かいて何回も洗ってるから。なんか多分しかもこれついて首伸びてんだよなんつって。っていう話は多分ね、服好きにはしないんだ。
広がんないやつ。
広がんねえんだ。
うん。
そうだね。スキューバとかやってみようかな。
え？
スキューバ。
スキューバ。海、あ、だからそうだね、海とかさ。
あんまりでっかいわかんねえな。
でも確かにそう考えるとなんか趣味ないね。
ない、趣味ないね。なんかのめり込むようなやつない。
あ、でもお笑いじゃん。お笑いそうじゃん。
浅いよ。
そう、全然だって多分俺より詳しいし。
え、そのことないよ、同じレベルだよ。じゃあそれを真面目に見て真面目に分析とかしてる。
いやそれはいいんじゃない。でもそこの真面目さは別にいいんじゃない。俺だってやるもんだって、あこのゲームのあのストーリーはないよねとかいう、ここの画質荒いよねみたいな。
ああそういうことね、
うん、
そっか。じゃあ俺とお笑いについて語れる人
を募
集、
そうだ募集します、コンタクトページへ
とかさ、うん、漫画熱に比べたら俺のお笑い熱とか多分低いもんね。
そっか。
そうするとね、大体俺最近はもう小説とか読んで
る。なんかね、でもゲームとかに関しては、まあ自分で楽しめるっていうのもあるけど、なんかね、最近で言うと目標とかをね、立てちゃう。例えばゲームだとさ、一人でやることも二人でやることもあるじゃん。例えばあの人と一緒にゲームやりたいからそれまでに強くなっとこうとか、それまでにいろいろ知識入れとこうとか、漫画だったらあの人と語ってみたいからそれまでに知識入れ
と
こう、
ね、
そうそうそうそう、でもだからそれができるかできないかだけど、
あ俺分かった、あるわ趣味、うん、ちょっとね俺ミスタープレゼンみたいな人間になるわ
ミスタープレゼン、この前ドカベンのプレゼンはね、うん、もうすごかった。
だからそういうのをもなんかそうやっぱ多分ね、こう喋ることだと思うんだよ俺。
うん、
うん、
でもそのプレゼンっていうことに関しては結構一方的なもんだけど、
そこはもう勘弁していただく。それをでも楽しんでもらえるような、
ああはい、それで満足、
そうそう、それであこいつ面白いやつだと思ってもらえるようなプレゼンできる要素をいろんなものを用意しとく
から、ね、
何かにとらわれず、それいいっすわ。プレゼンの人になるわ俺。それしかもなんかラップにつながりそう
だ。そうだね。
真面目か。
最初に
真面目か。
いいでもいいんじゃない？
そうしますわ。
ですね。
なくなっちゃう
じゃない。はい。以上です。